はい、まずはジュエリー上島隆さんです。
はい、隆さんスタートですね。
はい、はい、秋も深まり朝夕は寒くなりました。インフルエンザ感染も多くなり社会的な感染防止が喚起されておりますが、何を注意すれば感染しないのか、はてな、
うん、
人との接触なしに生活はできないの で、
そうです、ね、
決定的な防止方法はないように思います。
なるほど。
マスクをして注意するようにと言われてマスクをしていても、
はい、
私の場合コロナに2回も感染しました。
あ、ね、やってはってもこんなやったんですね、うん、はい、
いずれにしても皆さんも感染しないように注意していただきますようにと、
はい、
いうことでございます。まあ、
注意しかないんですよね。具体的に何してわからへんけどね。まあ、僕もマスクはしてるようにしますけど、時々忘れることもあります
。そうです、
はい、
さて前回は大阪市の南部地域の低いところから穏やかな上りの大地を北方向へ流れていた猫間川について、
はい、
川の形が形成されてどこから流れ出していたのかを、そしてなぜ引力に逆らって猫間川が流れていたのかを、説明不足でわからないこともあろうかと思いますが、お話をさせていただきました。
ありがとうございました。
よくわかりました。僕は個人的に、
あ、そう、
僕もずっと謎やったんですけ ど、
なるほど、
はい、なぜ低いとこから高いとこに流れんのかなっていうのが高さんのお便りでわかりました。
そもそもありえんことですからね。
そうですよ、
水とか引力の方向から言うたらね、
と思ってたんですが、
はいはい、
ありえることなんやなと。
なるほど、
はい、かな。
僕はまだちょっとそこまで行ってません。
はい、
はい、
そして近鉄南大阪線のこぼれ口駅あたりから川の姿を見せたのではとお話ししました。
はい、
今回はもっとその位置を絞り込んでお話ししていきます。
おお、続きもんですね。
はい、いろいろな資料からですが、こぼれ口駅の付近に猫間川の痕跡が一箇所残っていますので、その位置から、
ほう、
その位置はこぼれ口駅の南西約550メートルに、
はい、
安倍の区役所があります。
ああ、はいはい、ああ、行ったことあります。僕
もなんか近くの駐車場に外線車が止まってた。
ああ、そうやったですかね。
覚えてません。
いや、それちょっと、はい、あったかもわかりません。
はい、なんかすごい綺麗な区役所なんですよ。とにかく、安倍の区役所は。
はい、
そしてその北側に、美少園街道という道が東西に通っています。
はい、
美少園街道。
美少園も面白いですよね。あの、
そうです
ね、高架下の商店街がね。
そうそうそう。
はい、
そういう道があると。
はい、
その道を北側へ横断して、
うん、
北東へ約80メートル、
はい、
だから地図でいうと右上ってことかな、
になりますか、
はい
はい、
80メートルに三名町公園があります。
これ行ったことないな。
この公園の西側の、
うん、
まあ、左手ですね、西側やから、
うん、
石垣が昭和初期に整備されて、今も残っている猫間川の護岸の一部です。今ちょっとこぼれ口駅の、
あ、地図出してくれましたね、
はい、出して、この近くに安倍の
区役所
がどっかにあるんですね、
うんうん、
はい、でそこのちょっと急に見て分かんないですね。
あ、ほんまですね、
うん、安倍の区役所、意外に安倍の区役所なんか分かりにくい。
一番に分かりそうですけどね、
うん、まあまあいいわ、ちょっとお便り戻ります。
うん、そうですね、はい、
ここでその、画像を添付しておきます。
あ
ちょっと見てみましょうか。
はい、
あ、これらしいです。
あ、この石垣ですか。
見たいですね。
いや、これなかなか立派な石垣ですね。
ちょっと地べたより高い場所にある。
かなりね、はい、はい、
ちょっとお便り読んでみましょう。
はい、
和気の清麿が整備した堰、
うんうん、
などの、これ、まあ、水をせき止める施設のことですね、堰、
はいはい、
っていうのは、
はい、
などの施設は安倍の区役所から我孫子筋ボラボラで寄り道した、
はいはい、
大阪府立工芸高校のあたりであったようです。
ああ、なるほど、覚えてますね、あの辺ね、ちょっと思い出してきました。
そして猫間川は先ほどの 三名町公園の西側から北東へ流れていたようです、
はい、
ストリートビューでもよくわかるのですが、三名町公園の北隣の天王寺高校のテニスコートとプールの西の端、はい、西端は猫間川が暗渠化されている道路まで3メートルくらいの段差があり、この段差が川筋の痕跡のようです。天王寺高校ってこれか、これ美少園、
こんな関係になるのか、地図で見たら
ですかね。
慣れてへんことやから分かりにくいな。
まあ、慣れてへんことやからお便りくれてるんですけどね。この今は暗渠になっている道路を北東へ約300メートル進み、近鉄南大阪線の高架の下をくぐり、さらに50メートルほど進むと、今度は JR 阪和線の高架をくぐります、
はい、
この約300メートルプラス50メートルの計350メートルの区間には、うん、不思議と商店街らしきものはなく、小さなマンションや小さなビルの会社が並んでいます、はい、どこのこと言ってはんのか、今ちょっとストリートビュー見て、あ、 Google のマップ見てるんですけど、どれがどれだか分かんないですね。ちょっとね、パッパッと
見ても、まあ、落ち着いてみんとね。
そうですね、はい、ちょっとこれみんな読みます、
はい、
昔は猫間川の土の護岸で、
うん、
当時からお店的な建物もなかったのでしょう。ーはーはーは
ー、なるほど、はい、
その名残が今に至り、うん、古い町なのに昔ながらの商店がないのだと思います。
なるほど、
うん、そして JR 阪和線の高架をくぐり、さらに北東へ約100メートル進むと、
はい、
新しい国道25号線を猫間川は北へ横断します。
うん、北へ横断、はい、
正確には地下で横断しているのでしょう。
あ、そうか、はいはいはい、
この交差点の名前は高松で、
うん、
北東角がセブンイレブンです、
はい、うん、
そして猫間川の暗渠道路はこの高松の交差点を北東方向へ信号を渡り約30メートルで、
うん、
今度は JR 関西線の高架をくぐります。この辺り近鉄もあるし JR もあるし、まあ、JR の中でもいろいろあるから、あの地図見てもそうなんですけど、なんか鉄道がすごいんですよね、ここら辺。
なんか密集線ですね。
まあそのままですよね。密集、本当密集してますよね。どこまで読んだ ？JR 関西線の高架をくぐります。すぐに北東角に交番所がある高松公園があります。
高松、はいはい。高松、はい。
ここから北東へ約400メートル進むと原画橋の交差点で、はい、疎開道路ボラボラの支店、
あー、なるほど、
アーケード商店街の、
はいはい
はい、西端の入り口です、
はいはいはい、
そこは覚えてますね、
はいはい、原画橋温泉も覚えてますね、
はい、今お話ししました、うん、新しい国道25号線の高松交差点から原画橋までのこの区間の約400メートルの道路は、子供の頃にはコンクリートパネルで猫間川に蓋をしていた区間で、
あったんやそういうのが、
はい、子供の頃にはこのコンクリートパネルの穴に耳を当てて猫間川の流れる音を聞いていた区間です。そんな話前お便りで教えてくれましたよね。今も猫間川はこの道路の下を流れているのでしょう、
はい、
さて原画橋の北西角の大きなマンションと北東角の花谷書店の間の道が北東へ伸びていますが、 この道こそが猫魔川筋という道で、
はい、
この道の下を猫魔川が流れていて、
うん、
昔は川であったと分かる曲がり方、
あ独特の、
はいはい、で桃谷鶴橋方面へと伸びています。
なんとふーん、
そして原画橋交差点が猫魔川筋という名前の道路の南端になります。
南の端、
はい、さてさて、前回見ていただいた猫魔川の古い写真について、
はい、
詳しいことが分かってきたので再度、添付して詳しくお伝えします。
あ、調べてくれはった、
これですね。
あ、これこの写真前ありましたね、はい、
前回送ってくれて、はい、まあ、川の上に丸太を何本か通して、うんうん、なんか工事してるんちゃうかみたいな、
まあ、暗許可とちゃうかという、
はいはい、そんな話やったと思うんですけど、はい、まあ、これについて詳しくお話ししていただけます、
はい、
写真は猫魔川の暗許可の工事が始まった時の写真で、うん、よく見ると木の丸太を川に渡して、
はい、
何やら作業をする職人さん風の人が写っています。
はい、わかります。
その後ろにはその作業を見ているスカート姿の女の子が写っています。
ああ、ほんまですね。
この人ですね。はいはい、これが作業員の方で、
ね。ちょっとね、ゲートル巻いたみたいな感じ、まあ、でもないか、
はい、あの。女性の方が
ですか。いやいや、女性じゃない。
あ、男性の作業の方が。
うんうん、そう思うだけかもわかりません
。うん、そして先ほどの、これ何て言うの、三明町でしたっけ。
三明町おっしゃったかね。
読み方がね、ちょっと。わかんないですよね、こういう
の。メモしといてよかったね、ごめんな。
頼むで。何でしたっけ、読み方。
三明町。
三明町です。
三明
町。ちょっと振り仮名を取ります
。三
明町。
三明町ね、
はい。三明町公園の石垣と同じような、はい、川の護岸が、見えています、
はいはいはい、
さらに長屋にかけられた看板が2枚見えていて、うん、この看板を分析した結果、分析、
ありがとうございます。
男女口入れという文字と、
男女口入れ、はい、
小笹鹿の看板であることが分かったようです、う
ん、はい、小笹鹿ね、はい
はい
はい。
そこで大正区の小笹鹿に手紙を出したところ、
うん、
今の院長の小笹茂之医師から返事が返ってきました。
あ、すごいね。
その内容は、間違いなく私の祖父正雄が桃谷で開業していた頃の写真です。もともと祖父は東京で開院していましたが、関東大震災で桃谷に移り開院していました。
なるほど。
手紙の内容は続き、この手紙からこの写真の住所が判明して、時期が昭和14年前後の戦争前の時期と分かったそうです、
はいはいはいはい、
こうして写真は80年以上前の猫魔川の姿を記録して、さらに鹿医師一家の歴史までも語り始めています、
はい、小笹鹿でしたね。
はい
はい、
おっぽの鬼笹ですね、
はい、おざさ、はい、
一枚の写真が歴史そのものと考えると何とも感慨深く思っています。
なんとな。
さらに何枚以下の猫魔川関係の写真を見つけているのでご紹介しておきます、
は
い、添付している画像は大阪市の資料によると大正13年に撮影された、
うん、
写真です。
なるほど、はい、
これですね。
お、
まあ、だいぶ古い写真ですけど、なんかさっきの写真となんか同じようなアングルですね。手前になんか猫魔川みたいなのがあって、
その
奥になんか長屋というか豪華な長屋が見えますけど、でその間に人がいっぱい立ってるっていう、
なんか木造の3階建ての塔みたいな建物もありますね。はあ、写真って面白いな。
この辺り、かっこ現在の JR 鶴橋駅の南側の猫魔川は比較的狭く、護岸は木の杭と板で土の流出を止めています、
はいはいはい、
そして写っている行列は先頭に清掃した人々で、後ろが白装束なので どうもお葬式の行列のようです。
あ、そうですか。
なので地元の有力者の葬儀の記録写真だと思います、
はい、
写真の奥に塔のような大きな建物が写っていますが、これは当時あった木造3階建ての旅館だということです。
そうか、はい、
ではその正確な位置はとなりますが、その位置は鶴橋駅の南方向、
はい、
約200メートルに鶴北ふれあい公園があり、
はい、うん、あ、はいはいはい、ふれあい公園、はい、
しての
して
この公園の東側の道路が、
うん、
猫間川の川筋で、道の名前も猫間川筋なので、
はあ、
先ほどの大正時代の写真は、
うんうん、
この公園付近から南側を撮影したようです、う
ん
う
ん、すごい細かい交渉やね、
これね、
はあ、
確かに白装束、
あ、そうやね、
はい、やーって書いてますね、その旅館らしきものは。
あー、そうやね、
やーって書いてる、言うじゃなくてやーって書いてますね、カタカナ、ひらがなで。
いやいやいや、はあ、面白い。
添付してる B の画像は、
うん、
その付近の今から20年前、つまり2005年当時の写真です。
うん、2005年、はい。
これ。
おお。旅館あるやん、やっぱり。
確かにちょっと似てますね。
うん。あ、ちょっと塔 の感じはないけども。
これね、ちょっと今、うん、写真をそれぞれちょっと横並びにしてるんですけど。
うん。
この旅館の手前のこの家やな。
うんうん。あ、それか。
まあ、この一番奥が旅館かどうか分かんないですけど、それが今、多分この2005年のこの写真で写ってる建物、うん、3階建ての。見ていただくとお分かりのように、大正時代の木造3階建て旅館の土台を残す3階建て木造の建物が残っていました、
うん、
あ、要は上屋が変わったってことか、
うん、まあ、建て替えたかなんかしゃあったよ
ね、
うんうん、
あ、なるほど、
土台だけ残して、
はい、で上は変えたということ、
うんうん、あの塔みたいなもんやめて平屋にしゃあったみたいな感じで、ね、うん、
あ、なるほどね、
そうですか。
2005年当時時点では、
うん、
その建物は旅館ですが、
うん、
今は大きなマンション北側の大きな駐車場になっています。
あ、
だからもうこれ建物なくなったってことかな、
土台も壊して駐車場にしたということだよね。
今回は原画橋までと何枚かの猫間川関係の写真のお話でしたが、原画橋からの猫間川は道の名前として残り、猫マス筋などとなり、
はい、
猫マス筋となり北へ進んでいきます、
はい、
猫間川筋も川筋そのもの、かもの、そのもののかな、カーブを描いています、
うん、あ、なるほど、
要は川が通ってた後に道路作ったっていうのがすぐ分かる、
あ、まあ、経験者やったらいっぺんに分かるもんね。
そう、分かりますね。
川か、川を埋め立てたところっていっぺんに分かりますね。
分かりますね、はい、そして原画橋から北方向の町が、
うん、
私の遊び育った地域で、
はい、
古き良き大阪の下町風情がたくさん残っていますので、次回もゆっくりとお話しさせていただきます。
なんとな、いいところで大きならはったな、大阪の生き地引きやね、
あ、確かに猫間川筋Google にも書いてますね、
あ、
これ、
あ、それその文字、そうか、
これ、
ああ、ああ、ちゃんと書いてあった、
はい、25号線越えて、
ああ、行って行って行って、
で、
ずっと行って、
なんか桃田に行って、
ああ、ほんまや、続いていくわ。
で、あの、まあ、川島英吾さんのやってはったバーの横通って、みたいな、
はいはい、
で、鶴橋、
はい、
で、まあまあ、こっからまだ先にね、北に行くっていうことなんですけど、この美少園のあたりが肝です ね、
面白いね、
ここがむずい。
うん、
理解がむずい、
はい、まあ何回も行ったから面白かったこの美少年が、
まあ、けど覚えてないねやっぱり、まあ、というようなちょっとリスナーさん、他のリスナーさんはね、分かりにくかった話かもしれないですけど、でしょうね、
まあ、雰囲気でさせてください。
そうですね、
まあ、ここまでだから地元の人から追求できたし、まあ、歯科医院も、ね、手紙出してくれ
はった。いや、すごいですね、
歯科医院の院
長も大正区に移った、
う
ん、元は関東でやってて、
そうそう、
で関東大祭で桃台に移って、
うん、
でその時の写真が今でも残ってるっていう、うん、
あ、
不思議な。
それまあね、タカさん努力で見つけてくれはって、
そうですね、
歯科医院の方もびっくりしはったんちゃうかな。
あ、まあね、まあ、歯科医院の方にメッセージを送ったのはタカさんかどうかわからないですけどね。もしかしたらその送った情報をタカさんが今僕らに教えて、どっか教えて教えてくれてるのかもしれないです。そこはちょっと分からなかったですけ ど、
なるほど、僕はもうそう決めつけてたけども、うん、なるほどね。
やっぱこの1個の情報を得るのにやっぱ大変ですよね。そういう先人のまあ言うたら努力があって、
う
ん、
そうね、
まあ、僕らは今ねちょっとネットでこういろいろ情報を得れてるんだ
けど、ね、
その情報は実はすごい努力で、
うん、
まあ苦労で得た情報っていうこともよく分かるんで、まあ、やっぱこういうの知ってたらなかなかねこういう世の中の情報をこう無限に扱えないですよね。やっぱり大事にせなあかんなと思うんですけど、うんうん、まあ猫間川ね、
巡って
低いとこから高いところに流れるという、うん、まあ今ちょっとあのかんこうすごい基本的な話なんですけど、猫間川を南側から今北側に、
うん、
まあ、北進してるっていう感じですね。
はい、はい
はいはい、それでまあ鶴橋あたりまで、
うん、
やってきたという、原画橋からまあ鶴橋あたりまで、こぼれ口から鶴橋ですかね、までやってきたっていう感じですね。はい、というわけで十里宇治間さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週もあの写真付きで、
ね、
すごい分かりやすかったです。
この追求がすごいですね。
はい、
普通のもんではできませんもん。
そうです、
ね、ありがとうございます。まあ、追求の面白さっていうのをまた体験させてもらいました。
オフィス樋口さん、
はい、待ってました。行きましょう。
本題に入る前に、
え、はいはい、
前回の超熟山陽道ブラブラを聞いて、
はいはい、
JOBBB 初期の頃に放送していた、
うん、
京海道自転車ブラブラを思い出しました。JOBBB で自転車ブラブラがないのが気になります。
なるほど、
はい、冬の大雪の自転車ブラブラもできていません、
はいはい、
今年こそ大雪の中で自転車ブラブラをしましょう。
はい、
樋口さんずっとこれ言ってます ね、
ね、
あの
よっぽど、まあ、印象に残ってるのか、まあ、課題としてもうね頭の中にあるんでしょうね。
あ、なるほどね、うん、本題です。
はい、あ、分かった、本題、はい、
本題です、
はい、分かりました。
2025年8月21日と8月27日に、
うん、
夢島大阪関西万博に行きました。
おお、そうですか。暑い時に行かれたんですね。
そうですね、はい、2日かけて行かれた。
うん、まあ、それで行っとかかってよかったと思いますよね。
あ、そうですか。まあ、
行きたい人は、
あ、
どんなって思う、混雑ばっかりやったからね。
あ、はいはい、8月けど混雑の、まだギリ、混雑なかった。
まだマシやった
でしょ。あ、そうなんですか。堺筋本町駅の、接近放送です、
はい。
2回とも阪急京都線から堺筋線の堺筋本町で地下鉄中央線に乗り換えました。久しぶりに中央線に乗ったら接近放送が変わっていました。これちゃんとあの島風鉄道チャンネルで聞けるんで。
なるほど。
あの音声だけですけど、
はい、
あの静止画に音声を載せて動画されてました、
はい、
僕は一応聞きました。
あ、ご苦労。
何が変わってるのかちょっとよく分からなかったですけど、ね、変わってたみたいです。
まあ、マニアの人は聞いたら分かるんです
けど、ね、そういうことです、
ね、そういう情報もあります。
はい、
はい
はい、で、本町から、
うん、
その電車乗り換えて、
うんうん、
で、夢島駅に着きました、
うんうん
うん、東口ゲート付近の、
うん、
動画と写真ということで、
はい、
あの動画はちょっと僕事前に見せていただきまして、
はい、
なんかすごい人の流れが、あの、暑かったんでしょうね。日傘さしてる人がいっぱいいてその人が、まあ、今からこう万博の会場に入るなんか列に並んでたみたい な、
う
ん、なんかそんな映像やったと思いますけど、うん、まあ、その時の写真がまあこれですね。
あ、なるほど、
はいはい、夢島ステーション。
あ、なるほど、これ時々見る写真ですよね。
そうですね、うん、ほらこれ日傘の、
あ、ほんまね、白い日傘が多いですよ。
帽子
もありますね。
そうですね、
うん、
帽子かぶってる方も、
あ、やっぱりコロコロもこんなやって
ね、え、むちゃくちゃ暑かったみたいですね、
うんうんうん、
はい、まあ、動画もあるんで動画皆さん島風鉄道チャンネルで見てください、
はい、
1時間弱かかりましたが入場できました。
あ、よかった、はい、
なんか万博って当初ね、待たない万博とか、うん、並ばない万博とか言ってましたよね。
そんな気もし
ますね。公式に、いや、公式に言ってましたよ。 あれどうなったんですかね、
う
ん、大嘘やったってことですかね、
うん、ね、どうで、ね、
はい、
結果的にそうやね。
いや、結果的にというか大嘘ですよね、うん、1時間弱かかりましたが入場できました、
うん、
入場後大屋根リングまで歩きました、
うんうん、
写真があるのでアクセスしてください、はい、ということですね、はいはい、これですね、 大阪・関西万博、入場後の写真。
あ、へ
え。いわゆるパビリオンってやつですね。
みたいね。
なんか木造の建物があって、その天井をなんか半透明の屋根が覆ってるみたいな。
上からなんか滝が落ちてきたみたいに見えますよね。
ああ、そう、うん、あ、実際になんか落ちてきてますね。あ、
そうですか。
なんかそういう、
水が落ちてますね。そういった、あ、それ
これは多分わざと水を落として、
あ、まあでしょうね、
で下に水たまりを作るっていうね。
あ、水たまりを作る、
はい、
うん、なるほど、
ね、多分そうやと思います、はいはいはい、でこれが何でしょうか、
もなんか走っちゃいますか、
木造
での、
あ、ですね、うん、の下ですね、うん、静けさの森って書いてますね、
う
ん、
あ、そうですか、
あ、なるほど。でこれがなんか魚、船、これ、
いや、じゃあこれは
鯉かな、
うん、なんかちょっとナマズみたいな感じしました、
ね、ニジマスは酒の仲間
です。ニジマスでしたか、失礼しました。
いや、分かんないです、分かんないです、うん、本来は川に住む魚ですが、
うん、
海に向かうニジマスもいて、
はい、
海で過ごしたニジマスは見た目が大きく変化します。あ、でなんかあんまりマスに見えないですかね。なんかちょっと確かに海の魚みたいになって
る、なんかね、ナマズみたいな
感じとか ね、 そうですね、感じもしますね、
はいはい、
これは東ゲート。
あ
ー、はーはー、人すごいですね。
うん、
あ、大阪府警も来てます
よ。あ、高いところに登ってはりますね、ね、うん、
立正大登って。
あ、
みんな暑そうやな。
なんかもう空気がなんていうか暑さで満ちてるっていうか、
ね、
写真自身から熱出てますね。
そうですね、はい。あ、でこういうなんか鯉もおったんですね。
あ、まあこんなんがいるんですね。
はい、
この池でしょうね。
そうですね、はい、コモンズに入りました。写真と動画があるのでアクセスしてくださいということで、これコモンズ、
うん、まあ、各国の展示場ですよね、
はい、
多分。
あ、なるほど。
いろんな国が集まって一国で出せないところが、
あ、
集団でなんかやってはったんじゃないですか。
何て書いてますこれ、
うん、
なんて書いてます、
これ。トンガと書いてますよ。
トンガ、
ソロモンとか、まあこういうエスワティニチュン、こんな国があるんだよね。
あるんですね。
名前はあるけど場所は分かりませんね。
ああ、でこれがなんかちょっと文雄君がね、若い時行ってた、
あ、そうですね、
南の島のなんか写真みたいな
感じ、うん、なんかそんな感じします
ね。白黒写真で、
うんうんうん、
あの男性の方が地べた座って、
ほとんど裸ですね。
そうですね、棒で、
うん、
棒でなんかこう地面を掘ってるみたいな、でその後ろにあの小さい子供が立ってるっていう、そういう写真で、これ多分古い写真っぽい
でしょうね。なんか料理作ったかもしれませんね。
あ、
穴掘ってこう料理作る、うむうむって言うんですけども、
はいはい、うむうむ、
まあ、あの私の行った島ではそういう名前でした。はい、うん、
はいはい、でこれがコソボ共和国パビリオンとかね、
はい、
コソボさアフリカですかね、ま
あ、多分ね。
で民族なんか手芸みたいな、
あ、まあ、
カバンとか、
まあ、
民族って言ったらあれなんですけど、そういう柄の
ね、そうですね、
リュックサックとか、うんうん、ハンドバッグとか、
うん、
でこの辺はもうまさにその南の島のの
ような感じです ね、
ふんどしみたいにして、
あですね、
で口の下先からなんかパイプ、これ
パイプか
加えてるんですかね、男性。
みんなパイプ食べてる違い、ね、飲んでますね。
そうですね、はい、あの吸ってますね、
はいはいはい。
でもなんか木の木彫があったりとか、トーテンポールみたいな、
あ、まあまあそうなんでしょう。
で、まあ、民族衣装とちょっとこう今の洋服を掛け合わせたみたいな、バルバドス、
あ、バルバドス、これも国ですね。
あ、でこういう壺があったりとか、
うんうんうん、
まあ、ファイアダンスの人がいたりとか、まあね、ギニアビサウ、
うんうん、
コソボ、
そう
とかっていうね、
はい、まあ、小さい
はい、
国のパビリオンが集まってるのをなんかそういう名前で呼んだんちゃいますか。
コモンズ、
コモンズという、
はいは
い、いくつかあったんでしょう、コモンズっていうのが。僕も言ってませんから分かりませんけどね、うん、はい、
初めて聞く名前が多く、
はい、
新鮮な感じでした、
ね、でしょう。
コソボの展示を見ていると、ユーゴスラビアで民族紛争があったことを思い出すこともありました。コモンズを、コソボとユーゴスラビアって全然場所ちゃうことないですか。なことないですか。
そうですね、
まあまあいいか、
はい、まあ、
まあよく分かって
ます ね、
はい、うん、コモンズを出ると、
うん、
サウジアラビア連邦とカタールのパビリオンに入りました、
うん、なるほど。
サウジアラビアの写真がありますと。
あ、
これですね、これアラブ首長国連邦館で、これがサウジアラビアかな、カタールとか、なんか
あの辺 アラビア方面ですね。
なんかよくわかんないですね、これ、うんうん、なんかどう言ったらいいか、金属のなんか
ありますね、
なんかベルトみたいな、
うん、
拳銃とベルトが一緒になったやつかな、うん、なんかわかんないですけど、うん、なんかちょっとよくわかんないです。
はい、
はい、サウジアラビアのパビリオンを出てからストを歩いていました。その時の写真です。途中 ASEAN のパビリオンに入った時撮った写真もありますということです。まあまあこんな、なんか外1回出てトイレ行って、
あ
でリングの真ん中のなんかプールを見て、
うん、
っていうような、
はい
はい、でこれが ASEAN パビリオンのなんかどう表現してるか分かんないですね、この写真は。
ですね、まあしゃあないね、これは
しゃあないですね、
行ってきはった人の印象やからね。
僕は行ってないし、はい、興味なかったんで、その後時間があったので ONリングの上を反時計回りに歩きました。
ああ、それは良かったね、はいはい、
うん、一周歩いてから輪島塗りの地球儀を見ました。
ああ、よくテレビで紹介されたやつかも分からんな、僕もよく分かってません、悪いけど。
輪島塗りの地球儀、あ、これですか、写真これ。
確かに地球儀でしたね。
なんかよくわからんす、うん、まあ悪趣味
まあね、好き嫌いだからね、これは。
なんか気持ち悪い、
まあ、なんか輪島塗り
と輪島塗りをあえてここに使う必要があった、う
ん、まあやっぱりその地震とかのことがあって、
あ、
うん、国民の関心を呼ぼうとしたんでしょう。
あ、うん、この後アゼルバイジャンのパビリオンに入りました。
はいはい、
まあ、これも写真ですね。
ああね、うん、いかにもなんか向こうらしいという言い方しかできませんね。
幾何学模様のなんか屋根みたいな、
うん
うん
うん、なるほど。
でなんかこんな、
うん、
なんか銅像みたいな
ですね、ダンスしてある
みたいな感じ
ですね。
ダンスしてる女性のなんか等身大の
でしょう、ずっと
銅像が、まあ、回転したりとかしたんかもしれないですけど、はい、うんうん、アゼルバイジャン、まあ、ここにありますよっていうのもなんかどうも映像で、
あ、地図を入れてくれてるんですよね。
そうです、まあ、これにあると分かりやすい
ですね。まあそうですね、多分それ見ながら樋口さんも楽しまったんちゃいますか。
そうですね、これがないとアゼルバイジャンなんて聞いたことないですから、ね、空飛ぶ車のパビリオンの予約時間まで少し時間があったのでモザンビークのパビリオンに入りました。
アフリカですね、
はい、はい、モザンビークのパビリオン、はい、こんななんかなんだろう、これは
車ですか。
車 AMG ベンツですか。
ああ、
なんかよくわかんないですよ、
ね。なんかあれ違う、おもちゃ、うん、どっか 月の上でも走りそうな車ですね。
あとこれなんか打楽器みたいな、木琴みたいな、うん、ね、向こうの民族楽器である
ん
です
ね。
ドローンのなんか話とか、
うん、はい、
はい、そんなありますね。この写真だけじゃ何のことも全くわからないですけど。うんうん、空飛ぶ車のパビリオンに入りました、
うん、
実際に乗ることはできず、うん、バーチャルで体験しました、
はいはい
はい、それもちょっと写真があるんで、
はいはい、
こういう映像を見ながら、
まあ、ように見えるということ
ですよね、まあ、空飛んだ、ね、
感じ
感じをこう再現するみたいな、あえて万博でやる必要があったのかどうかちょっとよくわからないですけど、
まあですね、
はい、家でできるやんって話ですけど空飛ぶ車、ただの飛行機ちゃうかなと思うんですけど、まあ、ちょっとそこら辺はよく分かんないですね、はい、で、最後に夜の大阪関西万博の写真と動画ですということで、あ、そうか、夜も行かはったんやな、
うん、
ああ、こんななんか電飾で、
なるほど、
夜もすごい人やったんですね、こうやって見ると、
まあ8月でね、だからもう終わり頃なんかおそらく大変やったんちゃいますか。
すごい人、これだって時間的なんか9時ぐらい、
いや分からん、
雰囲気的に、
うん、まあそうやな、
まあ、7、8時とか、まあ、
閉幕の割と近い時間かも分から
ん、ね、そうですね、
うん、
ああこんだけ人いたんやね、
まあ、もっと多かったんやそれ、
あ、そうですか、うんうん、なるほど、なんかこのベビーカーもあって、
う
ん、
こ
んな夜遅いの子供、うん、どうかなと、まあ、まあまあそこはまあ言うてもしゃあないんで、
ね、そりゃそうです、
まあ、僕やったら絶対生かさないですけど、うん、あの、まあ、
生かす嫌いのことやからね、
いろいろなっていう感じですね、うん、
はい、はい、ありがとうございました、
あ、で、ヒューさんが感想を書いてくれ
ました、ね、あ、それ聞きたいですね、
はい、感想については、
うん、
パビリオンで、
うん、
空飛ぶ車だけ抽選に当たったのでよかったかなと思いました。
あ、なるほど、
全てのパビリオンを回るには ほぼ毎日万博に行かないと難しいと感じました、次回は8月27日のレポート。
あ、
ということは今回のやつはその、
22日
そうですね、21日ですね、
21日でしたか、ごめんなさい、
はい、8月21日のレポートやったということですね、次回は27日のレポートということで、はい、今週のことを楽しみにしています。
ありがとうございます。また楽しみにしてもらうように努力しましょう。
はい、
はい、
次はですね、
はい、
あ、ちょっとね、まあ、これあのその直接僕らにお便りくれたんじゃないんですけど、
あ、そうですか、
あの僕の自転車の知り合いの人がですね、
うん、
ちょっと面白い情報をくれてて、
ほうほうほう、
あの、サイクルサッカー世界戦が今晩より開催されます、
うんうんうん、
毎度のことながら連絡宣伝が遅いのがマイナー競技ゆえ、ご勘弁くださいという、まあ、とある方からのお便りなんですけど、
はい
はい、今日は男子はハンガリー、女子はドイツということで、僕ちょっとこのライブ配信の、
うん、
なんていうかこうあのリンク行ったんですよ、
うん、
まあ、そもそもこのサイクルサッカーってなんやねんっていう、
あれ、ね、
お、意外と面白くて、
あ、そう、
これ Vimeo っていう動画配信サイトで出てるんですけど、なんかちょっとまあ一瞬こんなんです。
おーおーおー、
これジャパンとスイス
の試合ですか。
の試合なんですけど、あの、
お、
自転車だから1チーム2名だから2対2で、うん、まあ、それぞれ1人ずつなんかあのハレ・ダビトソンのハンドルみたいな自転車に乗って、でお互いが相手のゴールにこのあの紅白の、まあ、普通のサッカーよりか多分球小さいと思うんですけど、
そうですね、
それを入れる、うん、相手のゴールに入れたら多分点が入って、うん、まあ、その点数の多いチームが多分勝つっていう、なんかまあまあそこは多分普通のサッカーと一緒なんですけど、ただ一番違うんがあの、まあ、当然名前のごとく自転車を使うっていう、だから多分手とか足とかこれ使ったらダメなんですよ、ね、自転車の、うん、前輪、ほら上手に今決めたよ日本人が、
うん、
ジャパーンって言ってますけど、
あ、入れますね、
今1対0です。
あ、なるほど、そうです
。サイクルボール、
うん、
ウーマン、ウイメンか、ウイメンエリート、
あー、
3分の2、クワリーと書いてます
よ。これ
後ろの車輪も使うんや、
立ってられるな、
そう、これすごいでしょ、今スイスの方にですけど、
なんでこの、
あ、今ゴールキーパーの女性が
止めましたね、
あ、止めるのは手で止めていいんや、
あ、そうですか、
今手で止めてました、
うん、
あ、違うや、反則やから、
あ、そう、
あ、じゃあ手で止めて外に出しちゃったから今度コーナーキック、
なるほど、
スイスのコーナーキック、
あ、はは、おおお、
あ、惜しい、入らんかった。
4人でやるチームがね、
だ、2対2ですよ、
2対2ね、
で審判が1人、審判は自転車乗ってないんですよ、
乗ってないね、はいはい、
でもこれ結構面白くないですか。僕サッカー正直嫌いですけど、サイクルサッカーやったら見れるかなっていう。
あ、そう、
まあ、目新しいからかもしれないんですけど、結構この微妙な映像を見た時僕衝撃受けて、
あ、
こういう自転車の使い方ってあるんやっていう。
どうして立ってられるんやろ、それと。
いや、わからん。
動いてへんのに。
なんかジャイロでも入ってるんですかね。
いや、動いてへんのに。
ちょっと動いてますよね。
まあ、ちょっと動いてると言いながら、あんなことでき、一輪車でも、
うん、
いや、もうやめとこう。こんな。
で何より器用にボールさばくんですよ、この選手が。
前輪でね、
前輪と、あとたまにね、後輪も使ってました。今後輪
先キュッとこう回してますね。
そう、なんかちょっとマイナー競技って言われてるけど、これ意外にこれおもろいんちゃうっていうあ、で審判2名いますね。
あ、出てきましたね、
主審と副審みたいな。で今2人がこう競技してますね、今の。
ちょっとなんか、どうしようかという、
はい、
うん
審判は男性ですね、2名
ね、たまたまかも分かりました、
ね、はい、で、はい、
うーん、
大きさ的に言ったらバスケットコートぐらいの大きさかな、この競技する場所が。
あ、まあそんなもんでしょ
うね。で周りが観客がこうすり鉢状に見てるっていう。あ、入るんちゃうかこれ。
ああ
ちょっとなんか今険悪なムードになりましたね、スイスと日本が。 この自転車はおもろいでしょ、ハンドルが
面白いわ。
なんかカマキリの、
ね、
カマキリが威嚇してるみたいな。
まあそうですね。なんかちょっと僕は何遍でも言いますけど、止まってるのにこけないというのがもう、
う
ん、
そうそう、
どうしてあんなことができるんやろ。
あ、入った
入りましたね。
これで1対1。 あとあのお尻の座るサドルがどこにあんのやろ。サドルが ないんかな。あるけど
棒みたいなサドルですね。あ、
なんかよくね、小学生とかがさ、わっとサドルめっちゃ低くして、
うん、
なんか自転車乗り方あるじゃないですか。なんかそんな感じでみんな乗ってますね。あ、というような、ごめんなさい、ちょっとリスナーさん、
いやいや
何の話してるか分かんないです
けど、
まあ、何でしたっけ、サイクルサッカーでしたっけ、
うん、サイクルサッカーですね。世界選手権、
世界選手権、あ、またスイス入れた。これ2対1ちゃうか、
う
ん、あ、2対1になりました。
あ、
さあ
そうですか、
スイス対日本はどっちが勝ったんでしょうか。
あ、まあ一応サドルありましたわ、今見てた。
サドルありました、
こっち上がった時にね。
あ、うん、っていうような、
はい、
ちょっと、
まあ、そんなこと教えてくれた人があったんです、ね、
はい、サイクルサッカー。
ああ、わかりました、
ね、
はい、
ありがとう。皆さんもよかったらサイクルサッカーで検索してみて。
ちょっと要注目かもからね。
そうです
ね、新しいスポーツ探してる人にとってはね、は
い。歴史博物館、はい、大阪歴史博物館の企画広報課、柴田さんです、は
いはい、柴田さん、毎度ありがとうございます。
当館では令和8年1月14日から4月6日まで、
はい、
来年ですね、
はい、うん、
特集展示、
うん、
郷土玩具が好き、
うん、
フードと造形の楽しみを開催します、はい、プレスリリースを公開いたしましたのでご覧くださいということで、ちょっとこれ拝見させていただきましょうか、はい、大阪歴史博物館広報柴田さんで、
毎度で
ございます。
長年お世話になってます。
本当
ね
全然会ってないですけど、
まあですね、もうなんか友達みたいなことを言ってますけど、す、ね、ありがとうございます、
はいはい、これですね、
はい、
PDF ファイルで、
おお、郷土玩具は好き、
はい、フードと造形の楽しみを開催、
楽しめそうですね、これ、
うん、郷土玩具は各地の民間信仰や、
うんうん、
種族と結びつきながら、
うん、
紙や木材など身近な材料を使用して作られた、まさにフードを反映した造形物といいます、
はい、
素朴で可愛らしいだけでなく地域の歴史文化を感じ取ることができるのも郷土玩具の魅力の一つです、はい、本店では当館が所蔵する全国の郷土玩具を素材やモチーフ、造形に込められた祈りに注目して紹介いたします、はい、
うん、
初めて見るはずなのにどこか懐かしい、そんな郷土玩具の数々を楽しんでいただければ幸いですということですね、
はい、
主な展示資料は木版千代紙、おもちゃ尽くし、
はあ、
まあ、千代紙っていう紙にいろんなおもちゃがこう描かれてるってい
う、ああ、そういうような千代紙があるということですね、
はいはい、画面いっぱいにさまざまな玩具が描かれたつくし絵となっています。
あ、
そういうのいろんなものがいっぱい描いてるのつくし絵っていう、つくしってあの人力を尽くす、
ああ、なるほどなるほど、
つくしにあの糸編の絵ですね。
あ、
犬張り子やミミズク人形は東京近郊で作られた玩具ですが、当時すでに全国的に知られるものであったことが想像されます。
はい、
よく見ると近代の作らしく自動車のおもちゃも描かれ、
うん、
新旧さまざまな玩具を目で楽しむことができます。
はい、
木村コレクション、
あ、ね、なるほど、
大阪歴史博物館所蔵ということでございます。はい、あと犬張り子、
面白いね、これも可愛いね、
はい、これは宮脇コレクションですね、これも歴博所蔵です。
歴博に前急車あったかなんかあったんでしょう ね、
そういうことですね。犬張り子は東京を代表する郷土玩具、
はい、
丸いフォルムと体に描かれた花模様がその特徴です、
はい、
犬はお産が軽くこの成長が良いということから子供の健康や幸福を願い犬張り子が授けられました。
なるほど、
古くは平安時代から子供の枕元に、はい、犬箱を置く習わしがありました。
なんと
犬箱っていうのは犬の形をかたどった張り子細工の箱、
箱あったんですね、
箱あったみたいです、うん、その後いつから張り子人形は作られるようになったかは定かではないものの、
うん、
1774年刊行の玩具絵本である江戸錦にはすでに犬張り子の絵が見えます、
うん、
なんか 虎がね関西有名ですよね、虎張り。
ああ、あれね、
どこでしたっけ、
大阪のあのあれ薬の町ですよね、
土生町、
土生町 の神社でくれますもんね。
あれもともと、もともと奈良ちゃいましたっけ、虎張り子。なんか最近調べた記憶があるんですけど、ごめんなさい、間違えた、ごめんなさい、伏見人形、
ああこれも有名な人形ですよね、
一文牛、
うんうん、
ですって、
はい、
うん、伏見稲荷大社、
はい、
まさに今最後回答
で、ああもうちょっとですね、はい、いきますね、
そうですね、してる、はい、京都市伏見区の伏見稲荷大社の参道で販売される土人形ですって。
まあ、面白い素朴ないい味の人形ですね。
でこれがあれですね、大阪張子、はい、神王の虎、
神王さんですね、いわゆる、
はい、宿名彦神社、
うん、なんか首がふにゃふにゃとこう動く。
で11月に開催される神王祭りにて魔除けの縁起物として、
うんうん、
分布されている張子の虎、張子の神神虎かな、
ああね、うん、
はい
はい、
大阪市中央区土生町、うん、宿名彦神社、文政5年これら大流行の際、古刀雑記魚園という岩薬を製造し、うん、張子と一緒に授与されたと伝わります。
なるほど、うん、
ですって。
まあ虎が強いから、
うん、
これら追い出してくれるやろということかもわかりませんね、
かもしれないですね、うんうんうん、まあ、他に関連行事として、
はい、
展示解説なんかもあるみたいなので、ね、皆さんぜひ、
はい、
大阪歴史博物館の特集展示、郷土玩具が好き、風土と造形の楽しみ、
はい、
来年の1月14日から4月6日までということになっております。
楽しそうです。
そうですね、展示資料数約100件ということになっております、う
ん、はい、
大阪歴史博物館8階特集展示室ですね。最寄り駅は大阪メトロ谷町線中央線の谷町4丁目駅295出口。
そう、
これちゃんとね、ゴーってつけて、
ゴーって書いて
ます。ゴーってか、さすが。
ね
え。2と9。
と目の前にバーンと見えてきます。
ね、はい。もしくは大阪シティバス万場町。
うん、ああ、なるほど。
バス停前。
ああ、なるほど。それもいいかもわかりませんね。
そうですね。
なるほどね。
はい。まあ、というわけで、大阪歴史博物館よろしくお願いします。
ありがとうございました。
次は、青空財団さんからも、
ね、
いただいております。
はい。
青空エクスプレス。ということですね。
財団ですね。
はい。
ありがとうございます。
内容はちょっと省略いたします。
はい、
あとですね、
はい、
あの松井さんから、
あ、なるほど、ありがとうございます。
いただきまして、結構ね、あの大量に、いただきまして、まああのあれですね、あれどこ行った、まとめた、もうこういうのに出てこない。僕ね結構これ時間かけてまとめたんですけど、あれ紙どっか行ったな、ね、まとめた紙が、
うんうんうん、
あれどこ行った、
あそう、
どっか落ちた、
おりゃ、ああ落ちてるわ、
あもうこんなとこに落ちてもまあもう、
まあこれだけ塩があると机の上にも
大変なんですよ皆さん、
乗り切らないね、
はい、
うん、
あの日刊スポーツ、
あー、はい、
大量にあって、
ああそう、
はい、あのまあ阪神タイガースが中心なんですけど、はい、まあ、いろいろ僕の知らない世界を知ることができて、
ね、ほんまに未知の世界ですね、あの世界は、
ね、
は
い、あとあのアメリカのメジャーリーグベースボールの、あの大谷翔平さんとか、あ
これも未知の世界やね、
あと誰やったかな、あの、はいはい、吉野部さんっていう人がいるのかな、
はいはい、
はい、まあまあ、そういう人が
の情報を
アメリカで活躍されてますよっていうのを、
はい、
日刊スポーツに書いてました、
はい、
あとはね、あの B ですね、
あ B ね、
はい、あの、はい、依存症 AC 人間関係回復とセルフケアの最新情報、
うんうん、
ということで、まあ、2冊送っていただいたんですけど、はい、1冊がね面白かったです ね、
うん、
妬みとジェラシーの心理学って書いてましたね、
それはまた、
はい、
は
他にねもう1冊は、
うんうん、
飲酒運転防止こそ最大のハームリダクション、
ほ
ーハームっていうのは他者への害、
うん、あそうう
ん、のことです。
あ、なるほど。
リダクションっていうのは、
うん、
ね、どういうことかな、なんか減らすってことですよね。
あ、なるほどなるほど、
減らす、害を減らす、
あ、はいはいはい、
飲酒運転防止最大のハームリダクション、
あ
ちょっとこれが意味がよく分からなかったですけど、うん、まあ、多分内容を読んだら分かるん
で、すね、
でしょうね、
うんうん、
で他にね、あの、うん、私の毎日、
うん、毎日新聞社さんの読書誌みたいなもんでしょうね。
そうです。でね、あの例えば上手な片付け、
ああぐわ来た来た
とか、
はい、あいえ片付け、いえ、
ね、
はい、
やっぱりお米とか、
ああまあまあ
お米の利用方法みたいな、
なるほどね、
はい、
ね、
あとは推し活に夢中とか、
あ
そんなの
も、ね、はい、
ありました、
はい、
で他にね、あのスバルの、
うん、
スバルフォレスターのカタログ、
あなるほど、
もう数冊入ってまして、
ね、松井さん、あの群馬のね、あの関係者からスバルご意見しちゃうみたいな、
でなんで、ね、ないやで、まあ、それやったら分かるんですけど、うん、なんでフォレスターなんかなと思ったら、
うん、
メッセージが入ってまして、
はいはいはい、
スバルフォレスターをカタログを上げます、
はいはい、
これそのまま読みます、
はいはい、
見てください、フォレスターを買うのを検討してください、よろしくお願いします、
なるほど、
という
ちょっとセールスマンみたいですね、
そういうことですね、はい、まあ、ということで、まあ、フォレスターの、ま
あ、惚れてあるんでしょう、
はい、あの、カタログをいただき
ました
、はい、ありが
とうござい
ます、あとはねバイクの、雑誌みたいなやつですね、
あなるほど、
夏キャンプマニュアルとか、うん、モーターサイクルショー大特集っていうのをいただいたり、
うんうんうん、
まあ、いただいたりとか送ってもら、はいはい、送ってくれました、
はい、
まあ、僕は特に頼んでないですけど、
ね、
送ってくれました、
はい、ありがとう、
あとね、あのちょっと面白かったのが、
うん、
あの例のあのかがり火ですよ、
お、
はいはい、お酒でお悩み苦しむ人かがり火があって、
そうですね、
うん、ね、なんていうか、なんか、
うん、
これなんて読むんやろ、 SBIRTS って書いてなんて読むか分かんないんですけど、
はいはいはい、
普及促進セミナー in 宮崎岡山福岡、スビルツっていう
の、これアルコール中毒の話ですか、
多分、
ああそうですか、
多分、
うん、
ちょっと内容ちゃんと読んでないですけど、
あなるほど、
まあ、全日本男子連盟が発行してるんで、おそらくその関連やと思います、
大変ですよね、本当。
いや、うん、本当にね。あとね、他にね、
うん、
新しい世の中と書いて、なんか新生って読む。
は
あ。はい。心豊かに生きる。
はあ、
発行が倫理研究所。
ああ、そうですか。
いや、じゃあまあこの別に雑誌とか発行書どうでもいいんですけど、はいはい、これ面白かったのが、
うん、
神奈川県秦野市の、
うん、
あの名水百選。秦野湧水かな。秦野湧水群かな。
はいはい。
あそこの特集記事があったんで、
ああそうですか、昭和名水です、
昭和名水ですね、はい、僕らも北に美穂さんと文雄君と鉄平の3人で行った記憶があるんですけど、
はいはい
はいはい、まあ秦野市の懐かしい、滝に打たれた、
ね、
あのスキンヘッドのおっちゃんとか元気かなとか、
はい、
ちょっと思っておりましたけど、
はい、
あとね、
はい、
PL 病院ニュース、
いろんなこと
なんでこんな送ってくれたんかなと思ったら、
うんうんうん、
なんか補聴器について、
ああなるほど、今まあ僕 も, 今も
うこんな感じで、
ああなるほど、
はい、まあ、書いてくれてたん で,
で、
多分僕らのラジオとちょっと関連付けて、
ね、あ嬉しいですね、
送ってくれたんかなとか、
まあ親切にしていただいて、はい、
そうですね、
なるほど、
はい、はい、あとは素敵な明日へというですね、
は
い、キリンホールディングスが出してる、健康応援情報誌というのが
そうです
あって、ここはね、まあこれは多分ONCC 関連で送ってくれたかなと思うが、うん、足のトラブルを防ぐ歩き方っていうのも特集されてましたんで、
はい、
まあ、あのなんか適当に松井さん送ってるように見えて、実は僕らのラジオとちょっと関連付けてる、まあ、ネタを送ってくれてんねんなっていうのが、
はい、
まあ、分かりました、
はい、
まあ、そういう意味ではすごい面白かったんです、
ね、
が、ただちょっとあの、
うん、
こんだけ送ってもらうの悪いんで、
はい、
もう松井さんもうちょっとあの緩めでお願いします、
はいはい、
まあ、特にね、あの日刊スポーツ送ってもらっても本当に読まないんで、
あ読めないね、
読めないですね、あのスポーツ新聞はねちょっと僕らにはきつすぎます、あれはあれはきつい、
うん、
あれはちょっと意味がわからないし、
うん、
だからまあスポーツ新聞はもう送らんでいいです、
うんうんうん、
他もそんな別に送ってくれっていうわけじゃないんで、
まあ、郵送料も高くし
ない、結構やっぱりね、
まあ、第三種心配ですよね、
第三種郵便使ってるんでちょっと安いとは言え、
心配です、
そうなんですよ、だからまあ松井さんちょっとほどほどにしてほしいなと、
はい、
それがお互いのために多分なると思います、
はい、
なんで、
ありがとう
ございます、よろしくお願いいたします、
は
い、
これ僕補聴器読ませてもらいます、
あ、はい、そうですね、
はい、
はい、というわけで、以上でリスナーさんからのお便り紹介
でしたね、ひょっとしたら抜けてるところもあるかも分からんけども、
ちょっと、うん、実はこれオープニングで言わなかったんですけど、今週あの水曜日収録してまして、
はいはい、
あの実は明日ちょっとまた ONCC の外歩きがあるんで、
はいはいはい、
木曜日はちょっと収録できないということで、
はい、
11月19日の水曜日に 収録してますので、もしあの20日、明日、はい、これ僕らのこの収録以降にね、お便り送ってくださった方は、また2週間後の
ですね、
紹介ということになりますので、ご了承いただきたいなと思います。
よろしくお願いします。